本日は本日は就労の手術です。この日主イエスがロバに乗って弟子たちと共にエルサレムに入場された、そんな日でした。それと同時にこの就労の手術から受難週が始まります。受難週第1日目のこの就労の日曜日、エルサレムに入場するのにどうして主イエスはロバに乗る必要があったのでしょうか。それまでの主イエスの福音伝道の旅路は弟子たちと共に徒歩で行われていた、そんなことを見ますと何か訳がありそうです。ではその理由は何でしょう。それは旧約聖書に予言された事柄を実現するためだったのです。ゼカリア書9章にロバに乗った柔和な者が王としてやってくると予言されています。シロの日曜日に主イエスがロバに乗った理由はこの予言を実現する、成就するためだったわけです。ですから二人の弟子にロバを探しに行かせて、主イエスはロバに乗った王として実際にエルサレムへ入場されます。これを見た多くの民衆はローマ帝国が解放してくれる王として主イエスを迎え、そして讃え歓待します。ところがその数日後、この様子は全く真逆の状況となってしまうわけです。主イエスを褒めたたえていたこの同じ民衆がイエスを十字架につけろと叫ぶことになります。主イエスが自分たちが思い描いていた王ではなかったからです。しかもロバに乗って入場した主イエスへのイエスのその柔和な姿とは全く打って変わって、今度は捕らえられ裁判にかけられた、そんな主イエスは重い十字架を自分の体に担ぎ乗せて、そして苦悶の表情でエルサレムの郊外の処刑場へと向かわされるわけです。この全く真逆の出来事、つまり十字架につけられることも、実は旧約聖書の詩篇に記されたいくつかの予言を実現するために必要な出来事だったのわけです。これについてはこの後ほどのお話で見ていくことにいたします。このようにヨハネ福音書の受難週にまつわる物語、特に十字架の記述は旧約聖書からの引用が多く使われています。それぞれが聖書が実現するためにと、主イエスの十字架の出来事と旧約聖書との間に深い関係があることを証言してくれます。これは主イエスの十字架の物語が長い歴史の間に紡がれた旧約聖書のその延長線上にあることを示していて、十字架の物語が旧約聖書を完成させるためのものだということを強調しているのです。そうしたことを踏まえて私たちは今朝のこの御言葉に耳を傾けてみたいと思うのです。主イエスはエルサレムに入場してほどなく逮捕され、そして裁判にかけられます。福音書記者はそんな場面においてこそ主イエスの神としての性質を浮き彫りにして、主イエスとは何者かということを私たちに投げかけています。一方でエルサレムの群衆とそして祭司長たちの描き方を見てみますと、彼らは真の王というものはローマ皇帝カエサルであると告白する者たちであって、そして 主イエスは死刑にするにふさわしい罪人であるという結論を出す者たちとして描かれています。そして主イエスは自ら十字架を背負って処刑場へと歩かされるのです。本来主イエスは十字架を置く必要のないお方です。神と人の前に何の罪も犯していないにもかかわらず、主イエスは自ら十字架を追い十字架にかけられます。旧約聖書の世界、特に新明記においてこのような記述があります。木にかけられたものは神に呪われたもの。新明記の21章22節、この辺りに記されている言葉なんですけれども、この言葉はすなわち十字架にかかるとは神に呪われたものであることを意味するのです。主イエスは神に呪われ見捨てられたもののように、そして死や汚れを象徴する場所で死なれました。それは本来十字架を追うべきであった私たち人間の身代わりとなるための出来事に他なりません。そうまでして私たち人間をあがない、救いたいと願われる神がおられるんだということを私たちは十字架を通して気づかされるのです。さて十字架、この十字架による処刑という方法なんですけども、これは歴史的に見てもともとはペルシャで始まったものです。これはローマ帝国が北アフリカのカルタゴで行われていた十字架の処刑を見て自分たちの帝国で採用したものだと言われています。ユダヤ人にとってはこの十字架の刑はまさに異邦人、いや異教の国の処刑法であったわけです。ローマ帝国では主に奴隷に対する刑罰としてこの十字架の刑は知られていまして、奴隷の反乱の抑止策として頻繁にこの処刑法が用いられていたんです。言うなれば見せしめのための処刑法でもあったわけです。主イエスが十字架につけられた場所、そこはエルサレムの居住区の外側にあるドクロの場所と呼ばれるところでした。ヘブライ語でゴルゴダと呼びます。そしてラテン語、つまりローマの言葉ではカルバリと呼ばれる、その場所は死と呪い、そして穢れを象徴する場所だったのです。そんな地で罪のあがないが成し遂げられるとはまさに神の御業というほかありません。この処刑場で主イエスを真ん中にして、その両側には二人の死刑囚が十字架につけられていますが、その光景は群衆から見れば真ん中の十字架に貼り付けにされている主イエスは最も罪の重い罪人として映ったことでしょう。しかしこの光景を神の視点から見たらどうでしょうか。真ん中の十字架につけられた主イエスの姿は王の極座に疲れた姿に見えるのではないでしょうか。さて総督のピラトは主イエスのそんな十字架の上にナザレのイエス、ユダヤ人の王という罪状書きを掲げます。ユダヤ人の王という言葉は主イエスの尊敬の念から出たものでは決してありません。むしろローマ帝国の領内で 王を名乗ることは帝国への反逆罪にあたる事柄でした。ですからピラトも主イエスを反逆者として、つまり罪人と結論付けてユダヤ人の王と駆けつけたのです。ところが主イエスを王と認めないユダヤ人の祭司長たちはピラトにこう言います。ユダヤ人の王と書かずにユダヤ人の王と自称したと、そのように書き直してくれるように求めました。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと、その求めを退けるのです。さらにピラトはその罪状書きを皮肉の意味を込めて、ローマ帝国の主要な言語であるまずラテン語で書き示し、そしてギリシャ語、さらにヘブライ語でまで書き記したのです。ところがそれはピラトの思いとは裏腹に、主イエスの王権が世界に及ぶことの象徴となってしまったのです。つまり主イエスは人々からのあざけりと恥ずかしみを受けながらも、十字架の上で愛と犠牲によって世を治める誠の王として現れたことを示すことになったわけです。それがさまざまな言語で記されるのです。他方で主イエスを十字架につけた兵士たち、この兵士たちは主イエスから奪い取った衣服をくじを引いて分け合っていました。そんな心ない人たちがいることもこの御言葉に記されています。なぜでしょうか。実はそんな心ない人たちもその行いが旧約聖書であらかじめ記されていたのです。彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いた、この御言葉に記された言葉は詩編の22:18-19の記述がまさに実現したものだったのです。十字架の主イエスに見向きもせずに、くじ引きまでして自分の取り分に夢中になる兵士たちのこの浅ましい姿、自分の欲求をあらわにする、そんな姿がこの言葉に凝縮して現れています。罪というものは人をここまで全く無感覚にする恐ろしいものであることを物語っていると言えましょう。そしてそんな衣服を剥ぎ取りくじ引きをしている兵士たちに対して主イエスは何ら声を発することなく反応もなさいませんでした。しかし兵士たちの近くにいるある人たちには主イエスは声をかけられるんです。それは一体誰でしょうか。貼り付けにされている十字架のそばを見ますと、その兵士たちとは対照的に4人の女性と、そして愛する弟子ヨハネがいるのが見えました。そしてその4人の女性のうち1人は母マリアです。それで主イエスはご自分の母マリアに、婦人よご覧なさい、あなたの子ですと言われました。次に弟子のヨハネには、見なさい、あなたの母ですと語りました。この言葉によって主イエスは血縁を超えた新しい霊的な家族を作り出されたのです。こうして弟子のヨハネはマリアを自分の家に引き取りました。この出来事は十字架の下で信仰による新しい人間関係が築かれたことを示唆してくれます。またここに教会の在り方が表されているとも言えましょう。つまり教会とは 主イエスの十字架によって罪を許され神の子とされた神の家族であること、そんな意味をこの主イエスの言葉が示してくれるんです。さて、主イエスは十字架の苦しみを最後まで受け尽くし、ご自身の全ての使命が成し遂げられたんだということを悟られると、乾くと言われました。この言葉も旧約聖書の言葉の実現を意味するものだったんです。詩篇69:22の言葉の成就です。そこには、人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします、そのように書かれているんです。この言葉を成就するために、私は乾くと主イエスが言われると、民衆や特に兵士たちが酸いぶどう酒を差し出すわけです。そして主イエスはそれを受け取られました。この酸いぶどう酒、ギリシャ語の原文ではオクソスと記されているんですけども、実はこの飲み物、歴史的に実在する飲み物なんです。古代ローマではポスカと呼ばれるものです。ぶどう酒からできた酢を水で薄めて作るもので、これはローマ兵の飲料だったのです。まあ、現在で言えばスポーツドリンクや経口補水液、そういったものの役割を担っていたと思われます。この十字架刑は貼り付けられたものに激しい脱水と渇きをもたらします。主イエスも肉体的な渇きに苦しめられました。がしかし、それ以上に渇いたものは神との断絶による霊的な渇き、それが一番の渇きだったわけです。私たちが心が渇いていると感じるとき、それは神との関係が壊れていることを意味します。心の渇きがある、だからこの渇きを満たしたいあまり、私たちは神以外に心を満たすものを求めてしまいます。まあ、仮に身の回りの人々や、そして自分の好きなもの、娯楽など、この世的なものによって例えば一時的に心が満たされたとしても、心は再び乾いてしまうのです。しかし主イエスが私たちの代わりに霊的な渇きまで負ってくださったことによって、私たちはあがなわれて、神との壊れた関係が修復されて、そして渇きを満たしていただくことができるのです。そうして酸いぶどう酒を受けた主イエスは成し遂げられたと言って息を引き取られました。この言葉は主イエスが罪に対する贖いの技を完全に成し遂げられたことを宣言するものだったのです。成し遂げられたというこのギリシャ語の原文はテテレスタイと言います。このテテレスタイというギリシャ語なんですけども、これはもともと商業やビジネスの場で使用されるギリシャ語です。商取引の上で支払いが完了したという意味をする言葉なのです。まあ、ローマの信徒への手紙に罪の報酬は死ですという言葉がありますけども、まあ、このように神に逆らって罪を犯した人間は死という代価を支払う、まあ、そんな考え方が新約聖書にありますけども、 実はこの考え方自体がやはり旧約聖書の中から由来する考えなんですね。具体的には創世記です。創世記の2章にこうありますね。善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。そのように聖書の最初にまで遡ることができるテーマなんです。神に逆らった人間が支払わなくてはならなかった死というこの未払い金、債務を主イエスは罪人として十字架の上で身代わりとなり、この支払いを成し遂げてくださったわけです。ここにおきまして、人間の罪の代価の支払いが主イエスにおいて完全に完了したのでした。またこの成し遂げられたという言葉は決して敗北の言葉ではなくて、罪と死に対する完全なる勝利の宣言の言葉でもあったのです。ですから私たちはこのようにすでに成し遂げられた神の御業を受け入れるだけで良い、そんなことを教えられます。私たちは救われるためにわざわざ何かを行う必要がないのです。個人的に私が救われる、そんなことを目的にただただして教会に行かなければならない、祈らなければならない、聖書を読まなければならないと、まるで律法学者のように強制的な行いを自らに果たす、そんな必要はありません。なぜならば主イエスが十字架においてすべてを成し遂げられた、支払われた、テテレスタイされた、だからです。このことは私たちが自分の救いについて確信を持てる根拠を示してくれます。私たちの救いの根拠は自分の行いや努力にあるのではありません。ただイエス・キリストにあるのです。そして私たちはこのお方を信じる信仰によって、もはや罪の奴隷ではなくなりました。主イエスはご自分の命という代価を支払い、私たちを罪と死と悪の力から買い戻してくださいました。その結果私たちの罪は完全に許されたのです。それにより私たちは神との新しい関係へと招き入れられたのです。しかし神のこの救いのご計画は主イエスの死で終わったわけではありません。成し遂げられたと主イエスが言われたその3日目に、主イエスは死に勝利して、そして復活されたのです。ここに私たちは救いの根拠とともに希望の根拠も示されるのです。このように主イエスが成し遂げられたこと、私たちはこのことに感謝して信仰の歩みをますます確かなものにしていきたいと思うのです。お祈りをいたします。主なる神、皆を賛美いたします。主イエスは十字架にかかることで罪の贖いをすべて成し遂げられました。そして罪ある私たちが受けるべき罪をすべて代わりに受けてくださいました。この神のご計画によって主イエスを救い主として信じる者は罪から救われています。感謝いたします。私たちはこの感謝とともにあなたへの信仰をますます深めるものでありたいと思います。どうぞそんな私たちをさらに力づけて祝してお導きくださいますようお願いします。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。